3. 朝口情報ワイド。サイパンへ中学生を派遣。市政施行20周年記念館事業を募集します。令和8年度放課後児童クラブ入会児童募集。11月は国民健康保険適用適正月間です。重度性福祉の治療を受けるとき、交通事故などの治療には国民健康保険が使えます。納税は納期内にお願いします。土地や家屋の利用状況に変更があった場合はご連絡を。国民年金保険料は控除の対象です。基礎控除の見直しなどに関する説明会。第19回市マラソン大会を開催します。国勢調査の回答はお済みですか？市営駐車場をご利用ください。災害に備える身近なスマートフォンアプリ。11月はリチウムイオン電池による火災防止月間です。みんなで取り組むゴミ減量。知って実践。食べて健康。健康食試食会。100歳おめでとうございます。シルバー人材センターお仕事説明会8020達成者を募集します。保育士等就職フェア。犯罪被害者週間です。大切な命を救うために AI と仲良くなる講座。簡単スマートフォン教室。年越しそばを作ろう。冬の観望会。京都大学生命望遠鏡電子観望会。国立天文台188cm 反射望遠鏡。君も望遠鏡博士になろう。プラネタリウムライブ。高橋川流域空き家対策セミナー。高橋川流域空き家対策事業。インフルエンザの流行シーズンです。の34件あります。1. サイパン、アメリカ合衆国へ中学生を派遣。市では国際化社会で活躍できる人材を育成するため、青少年海外派遣事業を実施しています。今年度は7月27日から8月1日までの6日間、6人の中学生をアメリカ合衆国自治領サイパンへ派遣しました。参加者は4泊5日のホームステイで、ホストファミリーとの異文化交流をはじめ、サイパン市長を表敬訪問、戦跡をめぐる平和学習、高齢者施設での日本文化紹介など、さまざまな交流や体験をしました。参加者の声。文化の違いや言葉の壁に直面し、自ら行動する大切さを学びました。不安を超え、一歩踏み出すことで、新しい世界が広がると思いました。鍋谷蘭さん、初めての海外で不安でしたが、たくさんの経験ができ、充実した一週間でした。自分の言葉が現地の人に伝わっていることが嬉しかったです。サイパンが大好きになりました。石井由奈さん、僕はサイパン研修でイエスやノーなどの簡単な意思表示をすることは、お互いの信頼関係を築く上で大切だと気づきました。将来は英語関係の仕事に就きたいです。小田真也さん、ホストファミリーと仲良くできるか不安でしたが、挨拶をして知っている単語で積極的に話すことでコミュニケーションが取れました。また海外に行ってみたいです。斉藤愛さん、初めての海外は本当に最高でした。島の人はみんなフレンドリーで、ホストファミリーは笑顔があふれていました。平和学習では大事なことを学びました。岡ひまりさん、ポストファミリーは僕たちを気遣い、フレンドリーでした。一番感じたことは、現地の人が自分の意見を まっすぐに伝えていたことです。これからも海外の異文化に触れてみたいです。関口博さん、問い合わせ先、中央公民館内、人づくり推進課、電話 44-7001 に、市政施行20周年記念館事業を募集します。当市は令和8年3月21日に市政施行20周年を迎えます。市民や市民団体、地域、企業などの皆様と一体となってお祝いし、盛り上げるため、浅口市市政20周年記念の鑑賞を使用して実施いただけるイベントなどを募集します。対象事業、令和8年1月1日から12月31日の間に実施し、浅口市市政施行20周年記念館事業取扱要項に合致する事業、支援内容、浅口市市政施行20周年記念の鑑賞の使用、市ホームページなどの広報媒体による事業の周知、市政20周年記念ロゴマークおよびキャッチフレーズの使用、令和8年3月1日以降、応募方法、次の1にいずれかの方法で応募。1、事業開始2週間前までに申請書を問い合わせ先へ提出。2、浅口市市政施行20周年記念の鑑賞をつけた事業名で市または市教育委員会へ講演申請、詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ先、秘書制作課、電話 44-9013。 3、令和8年度放課後児童クラブ入会児童募集。放課後児童クラブは、仕事などで保護者が昼間家庭にいない小学生に遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的として、全小学校区で開設しています。対象児童、市内小学校に就学し、保護者が就労などにより、昼間家庭にいない児童、受付期間、11月4日火曜日から11月17日月曜日、平日14時から18時、土曜日8時30分から18時、申し込み方法、申し込み書の配布、受付は各児童クラブで行います。希望する児童クラブへお申し込みください。申し込み多数の場合や入会基準に該当しない場合は、選考によりお断りする場合があります。児童クラブにより長期休業期間のみの利用も募集します。募集内容など詳しくは各児童クラブまでお問い合わせください。市内放課後児童クラブ一覧、クラブ名、電話番号、場所、対象学区の順に読みます。竹っ子クラブ、電話 42-3082、金光竹小学校内、金光竹小学校、金光のびっこクラブ、電話 42-3120、金光小学校敷地内、金光小学校、きびっこ児童クラブ、電話 42-6513、金光きび小学校内、金光きび小学校、ニコニコクラブ、電話 44-2206、鴨方東小学校敷地内、鴨方東小学校、タンポポクラブ、電話 44-2176、鴨方西小学校内、鴨方西小学校、仲良し児童クラブ、電話 44-2373、六条院小学校敷地内、六条院小学校、 寄島児童クラブ、電話 54-2577、寄島学園敷地内、寄島学園、放課後児童クラブの支援員などを募集中。各児童クラブでは、子どもたちと一緒に遊んだり、生活支援をしたりする職員やアルバイトなど、放課後児童支援員及び補助員を募集しています。勤務条件などは児童クラブにより異なります。詳しくは各児童クラブにお問い合わせください。問い合わせ先、中央公民館内、保育未来課、電話 44-7011、11月は国民健康保険適用適正月間です。国民健康保険の届出を忘れずに、就職や転職、家族の扶養に入った場合など、国民健康保険から他の健康保険に変わった人は、市役所での手続きが必要です。職場の健康保険に加入していても、国民健康保険の創出は自動的に行われません。窓口または電子申請にて、国民健康保険をやめる手続きをお願いします。医療機関などを受診の際は、マイナ保険証をご利用ください。手続きが遅れた場合、国民健康保険税が課税され続けます。また、新たな保険の資格取得日以降は、国民健康保険の資格を使用できません。医療機関で使用した場合は、医療費の返還が必要な場合があります。手続きに必要なもの、来庁者の本人確認書類、該当者の国民健康保険資格確認書、持っている人のみ、該当者の職場の健康保険の資格取得日がわかるもの、資格確認書または健康保険の資格取得証明書など、マイナンバーカードで保険証等利用登録をしている場合でも、保険者への加入・創出の手続きが必要です。保険税を納めないでいると、限度額適用認定を受けられない場合があります。また、長期間納付していない場合、特別療養費支給の対象となり、医療機関などでの窓口負担が通常の割合、3割などでは受けられず、一時的に全額自己負担することとなります。その後、申請により、保険給付分が支給されます。災害や病気、失業などの特別な事情により、納付が極めて困難な時には、早めにご相談ください。5、柔道整復師、整骨院や接骨院の治療を受けるとき、国民健康保険が使用できるのは、外傷性が明らかな負傷の場合だけとなります。国民健康保険が使える場合、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼の応急手当、応急処置後の施術には、医師の同意が必要。医師の同意がある骨折、脱臼、国民健康保険が使えない場合、先以外、内科的原因によるもの、肩こりや疲労などの慢性的な症状、同一原因による負傷で同じ部位を同じ時期に医療機関で治療している場合も、国民健康保険を使えません。国民健康保険を使わず、自費の治療は可能。適用外となる施術に国民健康保険を使った場合、医療費が増え、保険税に影響する可能性があります。施術を受ける際は、負傷原因や受診状況などを施術所へ正確に伝えてください。問い合わせ先、市民課、電話 44-9042、金光総合支所 電話 42-7300、 寄島総合支所、電話 54-5111、 6、交通事故などの治療には国民健康保険が使えます。交通事故や他人が飼育する動物に噛まれたなど第三者から傷病を受けたときは国民健康保険での治療が可能です。国民健康保険を使って病院にかかる場合は、市へ第三者行為による傷病届を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると国民健康保険が適用できなくなる場合があります。まずは市へご連絡ください。なぜ届け出が必要なのか。本来第三者行為による傷病の治療費は加害者が全額負担するべきものです。国民健康保険を使用した場合は加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が立て替えている状態となるため、後日加害者へ請求しなければなりません。手続きをしないでいると国民健康保険が負担し続けることになり保険税に影響します。問い合わせ先、市民課、電話 44-9042、 金光総合支所、電話 42-7300、寄島総合支所、電話 54-5111。 7、納税は納期内にお願いします。納付忘れにご注意を。市税は福祉や教育など市のさまざまな施策の基盤となるものです。また国民健康保険税や保険料、介護保険、後期高齢者医療保険は自分自身が医療・介護サービスを受ける際に経済的負担を少なくする基盤となるものです。納期限を過ぎると延滞金や滞納処分のリスクを抱えることになります。払い忘れの税金がないか、今一度ご確認をお願いします。納付困難な場合はご相談ください。病気や失業などやむを得ない理由で税金を納期限までに納めることが困難な場合は放置せずに税務課までご相談ください。事情によっては徴収の猶予などができる場合があります。納期限を過ぎると延滞金が発生します。税金や保険料、介護保険、後期高齢者医療保険を納期限までに納めなかった場合には本税料のほかに督促手数料や延滞金が発生します。令和7年中の延滞金の割合、年によって異なります。納期限の翌日から一月を経過するまで年率 2.4%、 一月を経過した日以降年率 8.7%。 納付されない場合は滞納処分の可能性があります。市は納税の公平性を保つため滞納者に対する滞納処分や滞納処分を専門的に行う岡山県市町村税整理組合へ徴収の委託を行っています。滞納をすると差し押さえで大切な財産を失うだけでなく、自身の勤務先などが調査を受けることで社会的な信用を失うことにもなりかねません。また市にとっても財源を損なうことだけでなく、本来発生するはずのない滞納処分にかかる経費が発生し、二重の意味で市の財政基盤を圧迫します。令和6年度差し押さえなどの状況、実施内容、件数、人数、徴収額、円の順に読みます。市対応分、給与5人36万5300円。市対応分、 年金16人、233万6071円。市対応分、預貯金、303人、1615万4937円。市対応分、生命保険、13人、128万5657円。市対応分、売掛金、1人、10万円。市対応分、交付要求、11人、20万4350円。市対応分、出資金等、7人、17万5043円。岡山県対応分、6人、210万3450円。岡山県市町村税整理組合対応分、60人、438万7991円。合計、422人、2711万2799円。問い合わせ先、税務課、電話 44-9040、8、土地や家屋の利用状況に変更があった場合はご連絡を。固定資産税は1月1日の状況をもとに課税しています。次のような場合には税務課へご連絡ください。連絡のない場合、変更前のまま、翌年度も課税されることがあります。土地の利用状況を変更したとき、例、原野を駐車場として利用したとき、家屋の全部または一部を取り壊したとき、例、倉庫や物置を取り壊した、未登記家屋の所有者などの変更があったとき、例、相続登記をしたが未登記家屋の所有者は変更していない。家屋を新築・増築すると、翌年度から固定資産税が課税されます。家北調査がまだの場合、ご連絡ください。問い合わせ先、税務課 44-9040。 9. 国民年金保険料は控除の対象です。国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料を控除として、その年の課税所得の控除対象となります。確定申告などで社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構から送られてくる国民年金保険料控除証明書または領収書が必要です。控除証明書が届く時期、1、令和7年1月1日から9月30日までの間に保険料を納めた人、10月下旬から順次、2、10月1日から12月31日までの間に保険料を納めた人、1を除く、令和8年2月上旬から順次、e-tax での確定申告で使用できる控除証明書の電子データをマイナポータルで受け取れます。問い合わせ先、倉敷西年金事務所。電話 086-523-6395。 自動音声2から2、10、要申し込み、給与支払い者向け、基礎控除の見直しなどに関する説明会。令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直し、及び特定親族特別控除の創設が行われました。給与支払い者の皆様には、令和7年分の年末調整から、これらの改正事項を考慮した計算を行っていただくことになります。税務署では、給与支払い者の皆様が、スムーズに年末調整事務を 進められるよう説明会を開催します。ぜひご参加ください。説明会開催日程、説明会の内容、予定、所得税の基礎控除の見直しなどの概要、質疑応答、開催日、時間、定員、開催場所、駐車場の順に読みます。令和7年9月16日現在、11月17日月曜日、10時から11時30分、14時から15時30分、各回20人、多摩島税務署2階会議室、倉敷市多摩島尼崎2丁目1番50号、20台。11月27日木曜日、10時から11時30分、14時から15時30分、各回20人、多摩島税務署2階会議室、倉敷市多摩島尼崎2丁目1番50号、20台。説明会への申し込み、多摩島税務署法人課税部門、郵便番号 713-8601、倉敷市多摩島尼崎2丁目1番50号、電話 086-522-3199、制度に関する相談、給与支払い者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター、電話 0570-02-4562、ナビダイヤル。期間9月16日から令和8年1月30日まで、時間平日9時から17時、対面による個別の相談を希望する人は、多摩島税務署へご連絡ください。特設サイト。国税庁ホームページの特設サイトでは、基礎控除の見直しなどに関する各種情報を掲載しています。本改正を解説したパンフレット、よくある質問などの情報を入手、閲覧できます。各種様式、年末調整関係の各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。問い合わせ先、多摩島税務署、電話 086-522-3121。 11、第19回市マラソン大会を開催します。市マラソン大会では、会場周辺に交通規制を設けます。大変ご迷惑をおかけしますが、選手が安全にレースを完走できるようご理解とご協力をお願いします。日時12月14日日曜日9時10分から12時。場所三ツ山スポーツ公園及び周辺。参加募集は終了しました。問い合わせ先、ふれあい交流館、サンパレア内、寄島分室、電話 54-3110。 12、国勢調査の回答はお済みですか？回答期限を過ぎています。まだの人は至急回答をお願いします。国勢調査は令和7年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。回答がまだの人は、至急調査票を記入し、郵送提出用の封筒にて提出をお願いします。国勢調査の結果は、国や地方公共団体だけではなく、子育て支援への利用、防災対策への利用、企業での利用など、身近な暮らしに使われています。万一調査書類が届いていない場合は、お問い合わせください。国勢調査については、国勢調査2025キャンペーンサイトをご覧ください。問い合わせ先、総務課、電話 44-7000、13、 市営駐車場をご利用ください。一時利用のできる有料駐車場を設置しています。年中無休で24時間利用できます。全長5メートル、車幅2メートル、車高 2.1 メートルのいずれかを超える自動車は駐車できません。キャッシュレス決済に対応しています。クレジットカード、交通系 IC、ナナコ、楽天エディ、ワオン、利用できる駐車場、名称、収容台数、駐車料金の順に読みます。1、金港駅西駐車場、22台、入場後1時間まで無料、1時間を超え2時間まで100円、以後1時間までごとに50円を加算。2、鴨方駅北駐車場、51台、入場後1時間まで無料、1時間を超え2時間まで100円、以後1時間までごとに50円を加算。3、鴨方駅南駐車場、38台、入場後1時間まで無料、1時間を超え2時間まで100円、以後1時間までごとに50円を加算。問い合わせ先、建設業務課、電話 44-9014。
14、災害に備える身近なスマートフォンアプリ、浅口ナビ、ライフビジョン、市公式のスマートフォンアプリです。災害情報だけでなく、生活に役立つ市からのお知らせも受信できます。ぜひインストールしてください。受信・確認できる情報、避難情報や J アラート等の国民保護情報、防災行政無線で放送された内容、市ハザードマップ、オンライン地図機能で指定避難所までの経路、市からのお知らせや広報浅口。登録方法、1、右の QR コードを読み取り、または Google Play や App Store でライフビジョンを検索し、アプリをインストール。2、画面に従いインストールが完了後、スマートフォンに表示されるアイコンをタップ。3、初期設定。1、地域を選択してログインを選択。2、お住まいの郵便番号を入力し、検索を選択。3、浅口市の表示を確認し、次へを選択。4、お住まいの地域をタップし、決定を選択。5、受信を希望する情報をオンにし、決定を選択。登録完了。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、暮らし安全課、電話 44-9006。 15、11月はリチウムイオン電池による火災防止月間です。リチウムイオン電池に起因する火災が全国的に発生しています。捨て方を誤ると火災の原因となり、ゴミや資源物の収集処理が停止する恐れがあります。分別方法を確認し、適切な処理にご協力ください。リチウムイオン電池を使った製品、例、モバイルバッテリー、加熱式タバコやコードレス掃除機のバッテリー、スマートフォン、電気カミソリ、電動工具、ハンディファン、電動式玩具、作業服用ファンなど、ご利用ください。ゴミ分別アプリ 3R。 ゴミ分別の検索や収集日の通知が届く無料のスマートフォンアプリです。ゴミ出しに便利な機能がたくさんありますので、ぜひご利用ください。問い合わせ先、環境課、電話 44-9043。 16、みんなで取り組むゴミ減量、第33回。 市内で出た燃えるゴミの量、令和7年9月 507.21 トン、前年同月 469.84 トン。使い捨てを減らすだけでゴミの量は大きく変わります。マイバッグ、マイボトルでゴミの減量にご協力ください。問い合わせ先、環境課、電話 44-9043。 17. 知って実践、食べて健康、健康食試食会。健康な体や生活習慣病予防のために食事管理は重要です。今一度、バランスの良い食事とは何か学んでみませんか？運動の講話や自身の年齢、体格に合った食事の試食を行います。普段の食事量や味と比べてみましょう。日時、12月4日木曜日、10時30分から12時。場所、健康福祉センター2階。ボランティア研修室。対象、次の1または2に該当する人。1、市に住民票がある40歳から64歳の人、年度末年齢。2、特定健診の結果により市から案内があった人。定員15人、先着順。申し込み、11月4日火曜日から11月21日金曜日までの期間に問い合わせ先へ。問い合わせ先、健康福祉センター内健康子ども福祉課、電話 44-7114。 18、100歳おめでとうございます。金光町大橋千佳恵さん、大正14年10月1日生まれ。長寿の秘訣は、長年田畑を耕し、旬のものを食べ、自分でできることは自分でやってきたこと。19、シルバー人材センターお仕事説明会。シルバー人材センターでは、現在400人以上の会員が各地域や事業所で好きな時間に自分に合った仕事を選んで働いています。健康のために何か仕事をしたい、空き時間を有効に使いたいという人は、ぜひ説明会にご参加ください。日にち、時間、場所の順に読みます。11月5日水曜日、13時30分から1時間程度、健康福祉センター3階多機能研修室。12月11日木曜日、13時30分から1時間程度、寄島総合支所2階会議室。上記の日にち以外でも随時相談を受け付けています。対象、原則60歳以上の市内在住者、持参物、筆記用具、申し込み不要。問い合わせ先、公益社団法人浅口市シルバー人材センター、電話 54-0909。 20-8020 達成者を募集します。生涯自分の歯で食事を楽しむには、20本以上の歯を保つことが大切です。市では歯と口の健康づくりを推奨するため、80歳になっても自分の歯を20本以上維持している8020達成者を募集し、表彰します。表彰が決定した人へは後日連絡します。対象、市内在住の80歳以上、昭和21年4月1日以前に生まれた方で、自分の歯を20本以上有する人。なお、以前表彰を受けた人は対象外です。応募方法、11月4日火曜日から12月24日水曜日までの間に申請書を問い合わせ先へ提出。なお、申請書は高齢者支援課窓口に設置しています。問い合わせ先、健康福祉センター内高齢者支援課、電話 44-7388。 21保育士等就職フェア。市内の全保育所、子ども園が参加する就職フェアを開催します。新規学卒者はもちろん、ブランクのある人や未経験の人も大歓迎。園の職員と直接話せる機会ですので、ぜひ気軽にご参加ください。日時、12月20日土曜日、13時30分から15時30分。場所、中央公民館2階大講義室。対象、保育士、保育教諭、看護師、預かり保育士、栄養士。資格、免許を持つ人、取得見込みの人。調理員、保育補助者、資格不問。申し込み不要。なお、市内の私立保育所などに就職する保育士などを対象に、就職支援金を支給しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、中央公民館内保育未来課、電話 44-7011。22、11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です。県警ではこの期間、犯罪被害者などが置かれている状況や、それらを踏まえた支援の必要性を広く周知し、社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくりの情勢に努めています。決して他人事ではありません。犯罪被害者を支えるには、もしも自分自身や周囲の人が犯罪被害に遭ってしまったら、犯罪の被害を受けた人は犯罪により傷つけられるだけでなく、事件解決後も様々な問題を抱えることになります。犯罪の被害に遭った人が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すためには、周囲の人たちが犯罪被害者が置かれた状況を理解することが大切です。問い合わせ先、多摩島警察署刑務課被害者支援係、電話 086-522-0110。 23、大切な命を救うために、児童虐待防止推進月間。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせるなど、性的虐待、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院へ連れて行かないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう DV など、虐待かなと思ったら、虐待の事実を確認していなくても心配だ、疑わしいと思ったときは、そのまま見過ごさないで、連絡、相談先へすぐに電話してください。あなたの電話で救われる子供がいます。連絡・相談先、健康福祉センター内健康子ども福祉課、電話 44-7114。 倉敷児童相談所、電話 086-421-0991。 児童相談所全国共通ダイヤル、電話189。市内団体が協力しています。市内の学校、病院、警察、行政機関などによる市要保護児童対策地域協議会では、虐待を受けた子どもをはじめとする要保護児童の情報交換や支援内容を協議し、児童虐待防止に努めています。虐待などの通告や相談があったとき、協議会の構成機関が連絡・協力し、早期対応や家庭支援など、 解決に向けての支援を行います。問い合わせ先、健康福祉センター内、健康子ども福祉課、電話 44-7114。24、AI と仲良くなる講座。初めてのチャット GPT 体験。最近話題のチャット GPT の使い方を解説します。AI と仲良くなって、毎日をもっと楽しく便利に過ごしませんか？日時、12月9日火曜日。1、10時から12時。2、13時30分から15時30分。場所、中央公民館1階第3会議室。対象、市内在住在勤者。講師、津山キッズサポート山本健太郎さん。定員、各会10人。なお、申し込み多数の場合は抽選。申し込み、11月22日土曜日までに電子申請、または中央公民館、金光公民館、ふれあい交流館サンパレア、窓口へ申し込み書を提出。窓口申請は9時から17時、月曜を除く。1と2はどちらも同じ内容です。どちらか一方へお申し込みください。現在使用しているスマートフォンをお持ちください。問い合わせ先、中央公民館内、人づくり推進課、電話 44-7001。25、簡単スマートフォン教室。スマートフォン教室の追加募集を行います。日時、12月4日木曜日。第1部、YouTube、ギガ、Wi-Fi。時間、13時30分から14時30分。定員4人、先着順。第2部、防災特化講座。時間、14時50分から15時50分。定員7人、先着順。申し込み、11月20日木曜日までに申し込み書を中央公民館、金光公民館、ふれあい交流館サンパレア、窓口へ。詳しくは申し込み窓口に設置しているチラシをご覧ください。問い合わせ先、ふれあい交流館サンパレア、寄島分室、電話 54-3110。 26、公民館講座、年越しそばを作ろう。自分で打ったそばを食べながら、家族そろって楽しい年越しを迎えましょう。対象、小学生以上の市内在住または在勤者、小学生は保護者同伴。持ち物、前掛けまたはエプロン、調理棒または三角巾、タオル2枚。鴨方会場、日時、12月26日金曜日、午前の部、8時30分から12時30分、午後の部、12時30分から16時30分、場所、健康福祉センター2階、栄養指導室、定員各階16人、応募者多数の場合は抽選。講師、手打ちそば講座生、参加費1000円、5人前。申し込み、12月5日金曜日17時までに、電子申請または問い合わせ先へ申し込み書を提出。なお、そば打ち体験後、講師が打ったざるそばの試食があります。そばアレルギーの人は参加をご遠慮ください。問い合わせ先、中央公民館内、人づくり推進課、電話 44-7001。懇講会場、日時、12月27日土曜日、午前の部、9時から12時、午後の部、13時30分から16時30分、場所、懇講公民館、講師、小島孝一さん、定員、各会12人、 参加費1600円。材料代5人前、試食1食分。申し込み、12月10日水曜日13時までに、電子申請または問い合わせ先へ申し込み書を提出。なお、応募者多数の場合は、同日14時に公開抽選をし、後日郵送にて結果を全員に連絡します。参加者以外は入場できません。問い合わせ先、金光公民館内、金光分室、電話 42-2845。27、冬の観望会、双子座流星群を見よう。秋の星座などを双眼鏡や望遠鏡を使って観察します。また、三大流星群の一つ、双子座流星群についても紹介します。日時、12月13日土曜日、17時30分から20時。場所、岡山天文博物館。対象、小学生以上。18歳未満は保護者同伴。定員30人。参加費、入館料。申し込み、11月15日土曜日から問い合わせ先へ。悪天候時は双子座流星群や冬の星空の見どころを解説します。問い合わせ先、岡山天文博物館、電話 44-2465。28、京都大学生命望遠鏡霊視観望会。生命望遠鏡の見学やカメラで捉えた天体の映像をモニターに映してリアルタイムで観測します。普段は研究者しか立ち入れない場所で貴重な体験ができます。日時11月30日日曜日17時30分から20時。集合場所岡山天文博物館。対象一般小学生以上。定員30人。応募者多数の場合は抽選。参加費、小中学生500円、高校生以上1000円。申し込み、11月20日木曜日までに電子申請または問い合わせ先へ。問い合わせ先、岡山天文博物館、電話 44-2465。29、国立天文台188センチメートル反射望遠鏡限定観望会。普段は研究者しか覗くことができない望遠鏡で、秋の星座など、この時期見頃の天体を観測します。貴重な体験をしてみませんか？日時、11月23日日曜日祝日。一組目、18時から19時50分。二組目、19時10分から21時。対象、小学生以上。中学生以下は保護者同伴。定員、各回約20人、先着順。参加費3500円。申し込み、電子申請、または問い合わせ先へ。問い合わせ先、産業振興課、電話 44-9035。30、君も望遠鏡博士になろう。188cm& 生命望遠鏡見学ツアー。岡山天文博物館の隣にある188センチメートル望遠鏡と生命望遠鏡の仕組みや歴史をご紹介します。大きな望遠鏡を目の前で見てみませんか？日程、参加費の順に読みます。188センチメートル望遠鏡、11月29日土曜日、100円。生命望遠鏡、11月15日土曜日200円。時間11時30分から12時15分。場所岡山天文博物館。定員各日10人。先着順。申し込み問い合わせ先へ。 なお、別途入館料が必要です。望遠鏡の点検などにより、見学日時の変更及び中止になる場合があります。空きがある場合は、当日受付を行います。問い合わせ先、岡山天文博物館、電話 44-2465。31、プラネタリウムライブ。プラネタリウムの星空の下、ピアノの音色をお届けします。日時、12月20日土曜日、16時30分から18時。場所、岡山天文博物館。対象、小学生以上。出演者、渡辺あゆさん。モスクワ音楽大学特別課程に在籍し、国内外のリサイタルやコンサートに出演。定員36人、先着順。参加費1500円、入館料込み。申し込み、電子申請または問い合わせ先へ。問い合わせ先、産業振興課、電話 44-9035。32、高橋川流域、空き家対策セミナー。日時、11月22日土曜日、9時30分から12時。場所、高橋市松原通り2043、高橋市役所1階、市民ホール。内容、専門家による空き家問題と就活、相続についての講話や、エンディングノート、遺言書の書き方講座など。申し込み、問い合わせ先へ電話またはメール。メールには代表者氏名、参加人数、電話番号を明記してください。問い合わせ先、一般社団法人、岡山住まいと暮らしの相談センター、電話 086-206-5581、E メール、suppert@okayamasoudan.com。 33、高橋川流域、空き家対策事業、無料相談会、要予約。空き家、不動産の登記、相続などの諸問題に関する相談に各専門家が対応します。日時、11月8日土曜日、10時から15時30分。場所、倉敷市玉島音島 6897-2 玉島東公民館小会議室。申し込み、問い合わせ先へ電話。問い合わせ先、一般社団法人、岡山住まいと暮らしの相談センター、電話 086-206-5581。 34、インフルエンザの流行シーズンです。咳エチケットや外出後の手洗いなど、基本的な予防対策をしっかり行いましょう。手洗い・うがいの励行。外出後は石鹸で手の甲から指の間、爪の間、手首まで忘れずに20秒を目安にしっかり洗いましょう。洗い終わったら清潔なタオルやペーパータオルなどでよく拭き取りましょう。うがいは喉の粘膜についたウイルスを除去するのに有効です。十分な休養、バランスの良い食事。主食、肉や魚、野菜など、栄養バランスの取れた食事を3食しっかりとりましょう。十分な睡眠時間、休養をとり、体力や抵抗力を高めることも大切です。適度な湿度を保つ。空気が乾燥すると、喉や鼻の粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾燥しやすい室内では、30分に1回程度の換気を行い、加湿器などで湿度を 50% から 60% に保つことが効果的です。予防接種を受ける。予防接種は、インフルエンザウイルス感染後に発症する可能性を減らしたり、発症した場合の重症化防止に有効です。接種を希望する際は、流行前に予防接種を受けましょう。人の多い場所への外出を控える。高齢者や妊婦、基礎疾患のある人や疲労気味の人は、なるべく人の多い場所への外出は控えましょう。やむを得ず外出する場合は、マスクを着用し、人混みに入る時間を極力短くしましょう。咳エチケット。1. 口と鼻を覆うようにマスクを着用しましょう。2. マスクがないときは、ティッシュやハンカチで口と鼻を覆いましょう。問い合わせ先、健康福祉センター内、健康子ども福祉課、電話44-7114。